おはようございます。中川智美です。
いよいよ夏がやってまいりましたね。こんにちは、ひげしろたかみちです。
ひげしろさんの大好きな季節ですよ。
まあ、生まれた月が夏ですから、はい、夏好きになってますよね。
7月なんですって、は
い、
皆さん
ありがとうございます
県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、6月のもう終わりですけれどもね、今月は有田川町です。
はいはい、有田川沿いのね町なんですよね。
やっぱりぶどう山椒ですかね。
有田川町といえば、あの蛇行した有田川によってできました丸い棚田の荒木島でしょ。
荒木島もありますね。
荒木島のところにね、荒木の里っていう道の駅があるんですよ。その荒木の里の道の駅の前に小さな荒木島というのが新しくできていまして、子供たちが作ったみたいで、ちょうどこうね大型になって段々畑になってきて、
すごい、
なかなかこれが可愛いんで、皆さんのお忘れなく見てください、
はい、ぜひ立ち寄りたいポイントがまた一つ増えました。有田川町の魅力たくさんご紹介します。ラジオで和歌山、発見お宝有田川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さあ、まずは私からでございます、
はい、
中山正隆町長にお会いしてきました。有田川町といいますと、吉備町と金谷町と清水町が合併して誕生した町なんですけれども、来年の元日で10年になるんですよ、誕生して ね。で、今年からですね、スイート10有田川2015というイベントも始まっているんですけれども、まずは町長には10年ですねというお話からです。
10年を迎えました。まあ、あの合併についてはですね、やっぱりそれぞれの町それぞれの特徴あって、まず一個になりたいという思いでやってきたんやけど、まだまだ果たしてそれが一個になるかって言えばですね、そうでない部分もあると思います。ただ、あの職員についてはもういろんな交流を続いてですね、まあ、一個になれたということで、これからだと思ってます。
町長はその今はその有田川町の町長なんですけれども、もともとはその吉備町の町長されていて、はいはい、で吉備町と言いますとね、町とは言うものの高速道路がまあかなり早い段階でつき、はい、まあ、まあ町にですよね、吉備というと、はい、で、まあ、金谷もまあそれに近い部分があるかなと思うんですけれども、清水がまあ一つこう山奥な感じがするんですけども、そこら辺がこう一つになるっていうのは大変な面もあったんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、はいはい、まあ、当初からもう、うちはちょっともう過疎化を進んでいくっていうことはもう当初からも分かっていた話で、今年に入っても小学校も2つほど休校に来たし、この奥地については過疎化を止めるっていうことは非常に難しいと思います。林業がね、もう少し盛んになってくれれば、もう少し活性化できるんやけど、観光だけで人口を増やすっていうのはこれも非常に難しい、現実としては難しいです。10年議定完了したっていうのはないんですけど、まあ、これからいろいろやっぱり思ってるのが6次産業化やっていこうかなっていう、これからが実はスタートいる年で、まあ、たまたま国の総合戦略の中にも入ってるんで、今年1年かけて有田川町の総合戦略っていうのを作って少し活性化できたと、まあ、第一産業が主なことでありますんで、しっかりと対応していきたいなと。
10年を迎えるにあたりましてね、いろんな問題もあるんだけれども、10年経って一つにまとまってきたかなという部分ももちろんあるけれども、やっぱり全部が全部ってわけではないと、まあ、それはでも当初から分かっていたこともまああるんですよみたいなお話がありました。さっきもちょっと言いましたが、スイート10有田川っていうね、なかなかこう洒落た名前のついているイベント集があるんですよ。一つのイベントじゃなくて10個のイベントがあるんですよね。
スイート10ですからね、
はい、
10周年にちなんで10カ所でですね、この間アレックで1回目やって、はい、順次ずっと吉備、金谷、清水を回って、最終的には2月の清水の荒木島のイルミネーションで10カ所で終わるんですけれども、そこでまあウォークラリーみたいに10カ所回ってくれた方については豪華な景品を出して抽選会でもやろうかなと考えてます。結構1回目も人が来てくれたと聞いてます。
今度は妙育温泉、
そうですね、はい、妙育温泉でお餅投げとかいろんな10周年経った中でですね、毎回その有田川町の魅力っていうのをみんなに再発見してもらおうっていうことで、10周年記念大会は8月の終わりに、一応やることになってます。いろんな方にお世話になった方については感謝状等々差し上げたりですね、まあ、できたらちょっと有名な方へんで記念公演でもやろうかなと
1回目拝見させていただいたんですけど、結構人が多くて、フリーマーケットとかも盛況で、イベント喫茶ありますね、ここら辺
って。ありますあります、はい。秋にもまたどんどん祭りって、はい、もう今年で9回目ですか。これはもうすごい人出です。もう年々人出が多くて、3万人ぐらい来てくれるのかな、今。
スイート10有田川2015というタイトルがついているのがまあ10周年の証なわけでして、イベントそのものがそれぞれがこう毎回毎回行われているものに、今回は10周年バージョンでするということで、メインイベントはメインイベントでありますけれども、まあ、全体的にはそういうふうな形になっていく。
結構普通にイベントが多いですからね、有田川町ね。
3つの町が合併して今は1つになっているとはいえ、もともとのその地域地域に根ざしたイベントだったりお祭りだったりがあるんで、やっぱりこうくまなく回っていかなきゃいけないんじゃないかということはもう相変わらず生きてまして、それぞれの方が持っているイベント気質をね、再びこう発掘して、そしてやっていこうみたいな話なんですよ。で、1回目の時行きましたよね。
行きました。
どんな風なお祭りなのかなというか、まあ、ちょっとこう雰囲気を聞いていただきましょう。
さあ、僕たちがね、お邪魔させていただいて、はい、今日はいろんな、ね、催し物がございますので ね、少しずつね、ご紹介させていただきたいんですけど、
いや、僕たちも初めて来させてもらったんですけど、すごいですね、図書館なんですね、ここね。
そうなんです、なんかですね、
すごい近未来的な感じ
と
ね。
そうなんですよ、すごい近未来施設で、はい、役場 の商工観光課長の今井さん、お願いします。
拍手。
スイート10有田川2015というイベントは、はい、どのようなイベントなのでしょうか。
そうですね、有田川町が誕生して、はい、
あ、こちら有田川町が誕生して10周年の、
10周年なんです、はい、ちょうど。
そうなんです
ね、めでたいですね。
今日はオープニングイベントなんですけども、この10にまつわるね、はい、いろんなイベントを今年度中に、
なるほど、しております。10周年ということで、はい、10にまつわるイベント、はいはい、なるほど。
今日はオープニングということで、はい、今日からまず始まりです。
なるほど、はい、まず今日からスタート、
はい。で、次はですね、金谷明恵教本温泉の方でこうイベントをやります。
あ、温泉の方でも、
はい。で、有田川町はですね、3つの町が合併してできた町なんです。
そうなんですね。
清水町、それから旧金谷町、はい、君町と、この3町。
これはですね、初回の、ね、アレックで行われたイベントだったんですけれども、
オープニングの模様ですよね。
そうなんですよ。漫才師のラフ次元という2人が司会をしていて、そこに商工観光課長の今井敏郎さんを迎えて、10周年でねっていうようなお話を始まったところ、まだオープニングのオープニングっていう感じなんですよね、うんうんうん。 でもこの後いろんなものがありまして、例えばよさこい踊りがあったり、太鼓の演奏もありましたかね。
はい、はい。あとはフリーマーケットもありましたし、スイート10にちなんでですね、スイーツのコーナーもありましたね。
アレックの廊下にずらっとこう並んでましてね、美味しそうでしたけれども、うんうん、食べましたかね。
食べました。プリン食べました。
食べてましたね。
美味しかったです、
はい。一つお伝えをしなきゃいけないこととしましては、スタンプラリーやってるんですよね。
はい、1回目から10回までですね。
そうなんです。
ずっとこう一つずつキーワードをスタンプで集めていきますと、
豪華景品ってさっき町長が言ってましたけどもね、
うん、
その抽選会もまたしようかなみたいな話をしてましたので、うん、もう1回行った人はぜひ2回目もなんですけど、その2回目が実は明日なんですよ。
はい、6月28日日曜日、金谷明恵郷温泉といいますと首里川にあるんですけれどもね、
はい、いい温泉です、
こちらで午前11時から2時半までスイート10有田川2015 in 金谷明恵郷温泉と題しまして、健康コーナーですとか、うん、有田川町の癒し展示コーナー、またガラガラ抽選会ですとか、和歌山のおばちゃんこと桂しそ丸さんがホット寄せという寄せをしたり、またイベントの締めには持ち投げもあるということでね、盛りだくさんなイベントになりそうです。
さあ、有田川町もう一つですね、ふるさと納税というのが今盛り上がっておりまして、まずはこの町長のお話を聞いてください。
去年1年間で180万ほど来てくれたんですけれども、はい、まあ、今年の4月からもう少しこの地場の産品を掘り起こしてもらって品目を増やしました。結構それが人気で、去年1年間180万、もう今年2つで3000万ぐらいいただいてます。
有田川というこの町域にゆかりのある方、ない方、 もう関係なく。
そうですね、もうこれも全国ですね。結構で、まあ、あの今までやったみかんと蜂蜜、これも結構ええやつ、まあ、宣伝も兼ねて送ってるんで、まあ、リピーターっていうとあればいいかな、季節になった同じ人がまた今年もって言って、ふるさとの方で営業してくれる人も結構増えてきました。今のところ、まあ、今年になって初めてこの高額になってきたんで、はい、多分あの1億円ぐらい1年間でいくと思います。
どこの町でも注目されてきているこのふるさと納税なんですけれども、ね、有田川町の場合も昨年度1年間で200万弱だったのが、今年4月5月の2ヶ月間だけですでに3000万。すごいなと。ちょっと見直すとそのくらいこう注目されちゃうっていうか、まあ、それだけいいものがあるんだということなんでしょうけれども、うん、今そこにカタログがありましてですね。
そうなんです。みかん、まずね、みかんもまたいいみかんです、はい、お米、うん、それから山椒、豪華な感じのもので言うと熊野牛とか、はい、伊勢海老とか、うん、生しらすのセット、お酒でしょ。あと変わってるなと思ったのが、あのブドウの木のオーナーになれるっていう。
そうなんですね。有田川町っていうのはあのブドウ園というかね、ありますので、そのオーナーになる権利みたいなものがあるんですよね。
すごい、ワイナリーの、まあ、オーナーになるってことですもんね。
そうですね。ですから納税額に応じてポイントシステムみたいなのを取ってまして、そこから選べるみたいなシステムなんですよ。そこら辺のところはホームページで見ることができますし、カタログはホームページからダウンロードすることもできますので、ぜひね、まあ、一回見るだけでもね、試してみてください。
有田川町の中山正孝町長のお話でした。さて、今度は私なんですけれども、ホタルの話題を一つご紹介したいなと思うんです、はい、田口地区というところがあります。有田川に注ぐ支流田口川が流れているんですけれども、こちらにですね、ホタル劇場という上りが立ってるんですね。ホタル劇場ってなんだろう。で、その上りにつられて曲がってみますと、ずっと道が細くなっていって、たどり着くと田口川砂防公園というところがあるんです。5月末のとある夜8時過ぎでした。行ってみまして、駐車場からほど近く、もう川沿い歩いて1分ぐらいなんですけれども、もういるんです。わー、すごい光ってる。わー、すごい。わー、かなり飛んでますね。パッて見た感じだともう30、40、50、いや100ぐらい、まあ、100匹よりもたくさん、もっとたくさんいたんじゃないかというね、ホタルの乱舞が見られるんです、はい、これほどまでとはという感じでした。この日平日だったんですけども、にもかかわらず大勢の方が、家族連れ、ご年配の団体、それから若いカップルもいるんです。舗装された道の方には竹灯籠が置いてありまして、足元もぼんやり照らしてくれてるんです。で、川のそばに道があって、そこはもうより近いところでホタルを見ることができるというね。で、その川の近くに行くと川が流れる音がして、カジカが鳴く声も聞こえて、周りの皆さんのはしゃぐ声も聞こえる。で、静かに見てる方もいるんですけども、そんな中でついたり消えたり明滅するホタル、いい雰囲気でしたね。この田口砂防公園というところは人工的に作られた谷川なんですけれども、ここのホタル、こんなにたくさんいるのはどうしてかと言いますと、地元のボランティア、田口ホタル悠々クラブの皆さんが面倒見てらっしゃるんですよ。で、その代表メンバーの小沢さよさんにお話を聞きました。今みかん農家をご主人と営んでいらっしゃるんですけれども、ホタル劇場って何か、またその上りについてのお話です。
開幕時間っていうような感じでね、7時うっすらと暗くなる頃からほんのりと何匹か光り出すんですけども、8時10分、本当に5分10分っていうようになると一斉に光り出すんですよ。
今日はちょうどその時間に来たんです、
はい、
今8時半ぐらいですかね。
そうですね、
かなと思うんですけど、ちょうど劇場っていう感じですか。
そうなんです、はい、だからホタル劇場っていう、ちょうど本当に始めた頃から、まあ、たくさん飛ぶようになって5、6年前ぐらいから、本当に8時頃になると開幕の用意ができたのかなっていう感じで伝打みたいな形で飛び出して、で10分15分あたりから開幕だからその上りを作る時も 主人が蛍劇場っていう風に付けたんですよ。
ご主人が考えられたんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。既製品の上りも作ってるんですけど、そこその上りは海南の染め物の方に教えていただいて、自分たちで手作りの上りなんですよ。あれはね、何本かしかないんですけどね、蛍の絵も型抜きして、で染めて、で洗い流しして、ほんで糊をして作ってるんで、それもまあ蛍の思い出があって記念に作りましょうということで、はい、だから蛍見に来てくださる方にも、あと10分待ってくださいね、蛍劇場始まりますよって言ったら本当やねって言うんで
ちょうど劇場が始まるのが8時、まあ、半ぐらいにはもうピークかなという感じなんですけれどもね、いい時に私たちは訪れることができたんです、
はい、
これが蛍劇場の意味だったんですね。上りも手作りということでしたけれども、ご主人君和さんと2人で始めた蛍活動なんですけども、現在は今教師してる方、教師を退職した方などが数人ボランティアとして一緒に参加しています。上りだけではなくて、道に置かれていた竹灯籠も、それから案内してくれる方もね、全部ボランティア自分たちで作ってされてるんですけれども、なぜこういった活動をすることになったんでしょうか。
11年前に初めて私と君和と2人で、
ご主人と
2人で、はい、2人でここ公園がきれいだし、水もきれいだし、ここにホタル飛んだらいいねっていうことで、私の知り合いの方を通じて幼虫をいただいたんですよ。ここに放流して初めて飛んだのが3匹4匹、その時の幼虫の放流したっていう数はまあ100とか
100ぐらいですか、
でも4匹
そうですか。じゃあ最初の年はあまり飛ばなくって、
全然やっぱりここは昔は自然に飛んでたんですけどね、昔の人に聞くとね、飛んでたらしいんですけども、生活排水とか農薬の関係とかそういう感じで、全国的にそうですよね。今飛んでるっていうところのホタルっていうのは人工的に飛ばすとか、そういう形で復活させたところが多いんですけどね、でここに飛んでるホタルもゲンジボタルっていう種類のホタルで、そのホタルっていうのはカワニナっていう淡水の巻貝しか食べないので、とにかく貝をたくさん入れておかないと飛ばないっていうか、
ご飯がないと、
ね、そうです、そうです。
6月頃になりますとホタルが産卵します。でいくつかのオスメスを捕まえて1年かけて卵から育ててるんですよ。
完全養殖に近いですよね。
ねえ、
はい、
で1匹が500ぐらいの卵を、まあ、産むそうなんですけど、全部帰らないんですって。でスタッフで、まあ、分担して育てているということなんですが、この訪れた日も親となるホタルを採集していました。ホタルの餌、カワニナっていう貝を県内のもあちこちにいて取ってきて、それを幼虫に与えているんです。幼虫の時は手がかかるそうなんですけども、成虫になると水しか飲まない。もうこれは不思議ですよね。で、その成虫になって2週間で死んでしまうんですけど、その前に求愛活動として5月の終わり頃になると光るという、こういうサイクルになってるんですね。だから私たちが見ているホタルっていうのはほんの一時期なんですよ。で、ホタルの卵をこれからですよ、返して育てて1年かけて面倒を見てまたホタルを増やしてっていう、なかなかねできることじゃないと思うんですけどもね。初めてホタルを放流した年、今でも覚えていますという小沢さんです。
もう今日は飛ばなかったらもう今年のホタルはダメだろうと、初めての時ね、11年前、で一人で見に来たんですよ。私も絶対もうダメやろうって言って、私は家にいてて、まだ電話かかってきて、ホタル一匹見つけた。もうその時に血が逆流するって言ったんかなそんな感動、60近いおじさん、もうちょっと若かったかなその頃はこんな感動生まれて初めてしたって言って、で私も来て、ほんでもう友達にみんなにこうして電話して、地域の人に、そしたらもう橋の上がおじさんおばさんいっぱいになって、あ上の橋が
みんな見に来て、
そう、それを見てる方が私が 感動したというか、このおじさんおばさんがその3匹ぐらいのホタルが、わこっち行ったあっち行ったって、私こっちで見ながら、いやホタルってこんなにおじさんやおばさんを感動さすんや思いながらすごかったんですよ。それが面白くって、で本当にね、こんなにたくさん飛ぶホタルって綺麗ですけどね、点々ないだろうと思ってた時の一匹の明かりってね、遭難しててどっかのなんか明かりを見つけたっていう感じで、もうなんて何とも言えない明かりそんなんだって、あもう一匹いてるとか言って、それがそしたらもうみんな来るから、あのホタルどっか行かないようにって言って私ら待ってたんやけど、本当すごかったね。それが
その時の感動が今につながってるんでしょうね。
また来年もまた来年もと思うんですよね、うん、
やりがいをお聞きしました。
子供たちにも見てもらって、あ、田口帰ったらホタル飛んでたよねって言って、またふるさとに帰ってきてもらって、あ、思い出してもらえる、そういう地域になれたらいいのにねっていうことで、そしたら私が一番何が嬉しいかっていうと、今田舎でもね、こんなに夜出てきてみんなさんで話するっていうことがないんですよ。ここ橋の欄干いっぱいに人が来て、こんなにしてホタル見ながらね、あ、今度おじいちゃん連れてきてあげようか、おばあちゃん連れてきてあげようかとか、うん、それでおじいちゃんおばあちゃんは今日は下見に来ましたって、孫たちを今度来週連れてこようと思うので、来週も飛んでますかねとかって言いながら、で若いあのカップルの方とかでも、こんばんはって言うと、あ、今日年も見に来ましたって言って、今日は彼女連れてきたんですよとかって言って、なんか自然のその持ってる力っていうのか、なんか皆さんこう心に余裕ができるっていうかね、でそんな感じで、でそれが私らがなんか望んでたっていうか、一番そういうのが本当のふるさとっていうか、地域の良さっていうか、ほんでホタルを見ながら世間話をするとか、でも田舎でいてても、今町へ行っても車社会だし、もうお家の中でパソコンとかゲームとかそういうね機械にまあ振り回される時代になってる中で、やっぱり自然の良さとか、やっぱりちょっとこう心にゆとりを持てるとか、そういうのが大事だなと思って、でその下の端のところにこの毎年ノートを置いて、で今日の温度と落書きでも何でもいいですよ、感想があれば書いてくださいねって言って、であのホタルの絵描いてくださる子どもさんとか、昨日かなんかももうすぐ東京に行きます、でも今日のホタルのこの明かりはあの目に焼き付いてますって、また向こう行ったら、あの私の田舎はこんなに綺麗なホタルが飛んでるんですっていうことをみんなに自慢してきますとかっていうのをメモ書いてくださる方とかで、あの私らそれグループの人で見ながら、あ嬉しいねって言って、でこんなにね、ここはもう皆さんがそういう風にして楽しんでいただけてね、
ホタルを返して地元の人たちがつながっていくっていうのはこういうことなんだろうなと思うんですけどね、うんうんうん、取材の合間も見に来た人たちがね、小沢さんに、あ、今年も見させてもらいますって話しかけに来られるんです。みんな笑顔でね、ピークの時期には毎年駐車場から遠くの方まで車の列もできるそうですけどね、人気なんです。で、竹灯籠のろうそくが消える9時頃になりますと、お客さんもスタッフも帰っていって、劇場もこの頃終了という感じですね。田口ホタル悠々クラブは今ホタルを育てるのは6人でしているそうなんですが、他にもこのホタルの出る季節には砂防公園で案内をする人がいたりとか、公園の近所の人にね、いやもう迷惑かけますって言ったら、そんなんいいんですよって心よく協力してくださったり、全部その人々の気持ちでねやっているっていうことがすごいなと思うんです。差し入れをしてくれる方もいらっしゃるそうですしね、地域の皆さんのこういうあったかい気持ちでホタル劇場が成り立ってるんですよね。きっとこの活動っていうのは来年も再来年もずっと続いていくんだろうな、続いていってほしいなと思います。
そしてまた私たちもね、来年取材とかじゃなくてフラッと見に行くんじゃないかなと思わせてくれるぐらいの場所でしたね、
はい、有田川町の田口地区ホタル劇場の謎についてでした。
私もなんか取材しなきゃっていうなんか気持ちがありましてですね走っておりましたら、はい、紫陽花園という、紫陽花園こっちって矢印をしているところがありまして、あ、こんな街中にあるんだったらちょっと覗こうかなと思って車をこう入れますと、またこっちってこうなってまして、誘われていきますとこういうところに出ました
すごいですね。
まあちょうどね、私もこれあれさえジャジャしてね、それがちょうど16年前だったんです
よ。でも16年経つんですね、
はい、みんなに見てもらわなかったことね、もうからかなり疲れてもいい、いるよりもいいなということで、それでこんにちはずっと来てるんです。
あ、どうぞどうぞっていうふうに歓迎してくれた佐々木博明さんと英子さん夫妻っていうのがいるんですけども、はい、オープンガーデン状態で紫陽花園としてこう皆さんにお見せしてるんですけれども、とても個人のお宅とは思えないほどの数があるんですよ、900株って言ってましたかね。
個人のお宅ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、100何十種類900株って言った気がするんですよ
すごい、
ね、すごい量で、だいたい6月の末までやってるということだったんですから、まだいけると思うんですけれども、有田川町の下津野っていうところにありますので、まあ、道路走っていきますと本当に紫陽花園っていうのはぜひ探してみてください。恵子園っていうね、恵む紫の園っていう書くんですけれども、
恵子園、
はい、あ、そういう紫陽花園がありますので、ぜひはお尋ねになって佐々木さんご夫妻に触れてほしいんですけれども、今シーズンは3000人行くかなとかそんな話をしておりましたので、こちらももう16年って言ってましたから、また来年もいい花を咲かせてくれると思います。
番組からプレゼントのご案内です、今回はですね、有田川町といえばと言いましたけども、ぶどう山椒、これの乾燥した実山椒プラスその実山椒をすりつぶして、まあ、いろんなものにかけていただけるというミル付きで3人の方にでございます。
引き立てを味わっていただこうという趣向でございます。
引き立ての香りがもうたまりませんね。私も愛用しております。欲しいという方はメール、ファックス、おはがきでどうぞ。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414。 おはがきの方は郵便番号 640-8577 和歌山放送で届きます。ラジオで和歌山有田川町のプレゼント係までお願いします。番組への感想もお書き添えください。応募の締め切りは7月10日必着です。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。前回那智勝浦町の黒飴プリンもたくさんのご応募ありがとうございました。
今回ですと紫陽花にしてもそうですし、ホタルにしてもそうなんですけれども、この季節はもうね、終わり近いかなって感じなんですけども、ぜひ来年再来年と続いていくと思いますので、はい、そちらを楽しみにしていただきたいのと、スイート10有田川2015はこれからまだまだ続いていきます。
こちらもね、ぜひ今年参加していただきたいなと思いますね。また今回放送でご紹介したところ、ご紹介できなかったところも合わせて番組のホームページでご紹介しています。また番組この後ですね、ホームページからお聞きいただくこともできます。ラジオで和歌山で検索してみてください。ラジオで和歌山、発見お宝有田川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は高校野球和歌山大会の関係で8月1日土曜日の放送になります。由良町をご紹介します。中川智美と
家城孝道でした。